いらっしゃいませ、上参りまくります。
クロス FM レディオコネクター、きらめきドレナージュ、及川光弘です。
20周年のこのセレブレートなドレナージュ、はい、うん、しばらくはベストアルバム20について伺いましょうということで、はい、先週はねディスク1のファンクラブご紹介しました、うん、今日はディスク2に行ってよかね、は
い、うん、よかと、うん、
よかよね、
ちかっぱね、
ちかっぱね、そうね、福岡ライブ7月3日でございます、はい、
暑そう、
え、
暑そう、
まあ、そうですね、
本当にさ、
気温の話ですよね、うん、会場じゃなくて、
うん、気温の話、うん、
会場はどこも暑いですよ、
いやもうさ、うん、日本の夏は長すぎる、
はい、ここ5年ぐらいで、うん、もうだって亜熱帯みたいになってきたじゃないですか、
うん、だってさ、もう5月から真夏日みたいなもんで、でおそらく10月まで続くでしょ、1年の半分夏じゃん、
そうですよ、で台風もしょっちゅう来るし、蚊が持ってくる病気だって増えたし、
うん、なんでそうなったの、温暖化、
もうあれ昭和の夏ってああじゃなかった、まだとりあえず打ち水すればなんとか気持ちよかった
ね、
はい、
いや相当その、うん、博多公演大量の汗をかくと思うんですけど
ステージはどこでも暑いじゃないですか、北海道だって、
まあ確かにね、そりゃそうですよ、
そんな中ですよ、
はい、
激アツなディスク2ですよ、
もうこれね疲れるなんかね思いが強すぎて、い
やいやいや、三井ロックです、
三井ロックがもうこれはロックチューン、8ビート主体に、うん、曲を構成していって、まあ、15曲選んだわけですよ。もう僕の中ではこれはロックのカテゴリーですっていうナンバー。う
ん、実際去年ライブの、まあ、やり方としても、
うん、
普通のその、まあ、ツアーの
形、ホールツアーと、
あとその三井ロックっていう、
ライブ、
ああもうなんか大丈夫ですかみたいな、
ライブハウスツアー、
はい、
うん、
もうギターギャンギャン弾くみたいなやつありましたからね。
まあ、うん、気持ちよかった、スカッとした。
あれを見た人は、うん、ちょっとやっぱみんなびっくりすると思いますよ、俳優の道しか知らない人は。
だからさ、うん、みんなさ、こんだけネット社会っていうんですか、うん、はい、情報過多な時代にね、うん、その知らないこともまだまだいっぱいあるんだよということですよ、う
ん、人は自分の欲しい情報しか取りませんからね。
そうなんです、信じたいものだけ信じて、見たいものだけ見ると、うん、ただアンテナの感度が高い人っていうのは、
うん、
こう、マッチするのよね、タイミングが。
そうですね、
うん、
キャッチできますからね。キャッチでき
る、あ、そうだ、
だからいつも準備 したりね、キョロキョロしてたりすると、うん、フォンって来た時にポイッと取れるっていうことですよね。
だからなんか気になるなっていうことが、
う
ん、全く別の未来を生み出す、そんなきっかけになると。
まあでもそんな中でですよ、うん、ミッチーがディスク2、三井ロック、またここも15曲ですよ、
はい、
もっと言うといつもね、分母が170曲ありますからね。
そう、
皆さん の投票で、
投票で決めました。
うん、そうですよね、うん、いや、やっぱりなっていう曲もあるし、やっぱこの並びの中で、まあ、番組でも何度もかけてますけど、5月にもかけましたけど2日に、
うん、
強烈ロマンスでね、うん、清志郎さんの声がここに入ってるっていうのは、はいはい、やっぱりなんかグッとくるものがありましたね、うん、いろんな意味で。
まさにこの20年の歴史の1ページだね、うんうん、
ちょっと私事になるんですが、うん、及川さんが私に初めてというほぼ初めて声かけてくださったのはクロス FM で、
うん、
生放送やってた時に、
うん、
甲州街道はもう秋なのさ、私がたまたまかけてたんですよ、
うんうん、
秋にほらインディーズ
そうだね、
なったので、うん、そろそろ秋になってきたなと思ってかけたら、そしたらあなた様が打ち合わせなさってたのに、
うん、
急にブースにプーッと入ってきて、うん、すごい、これ知ってるの
っ
ておっしゃったんです。
え、なんでそんなの覚えてるの。
いや、私もなんでこれはな知ってるのこのアーティストって思ったんです。
だって名曲だし。
いや、そうなんだけど、うん、今でこそそういう、まあ、ね、清志郎さんとか RC がまた見直されてっていうのはあるけど、
うん、
まあ、もともとちょっと一回廃盤になったアルバムだったり、
うんうんうん、
ね、まあ、そう、好きな人は好きだけどみたいなところがあるじゃないですか、
うんうん、
で私にとってはその、まあ、先々週も散々話してましたけど、最初そのキラキラして黄色や黄緑の衣装を着ておへそ出してたミッチーがですよ
はいはい、はい、
そういう風になんかこう、これ好きなの、
なるほど、
あなたみたいに来た時に、
うん、
え、何知ってるのこの子じゃないけ ど、
あ、なるほど、ね、
やっぱりほらそこで信用するわけです。
でもいいね、そうやって音楽を介して人と人とが何かこう出会うきっかけや会話の、うん、なんつうの、突破口っていうか。
いや、でもミュージシャンってやっぱ信用してもらったり、こっちも、うん、あ、このアーティストってなんか思うきっかけってやっぱそこですよ。 BGM 使ったこの曲に反応するとか。
なるほどね。
だから私は割とそのエピソードをいつも、まあ、清志郎さんのね5月になると、
うん、
かけながら、うん、ミッチーのそのエピソードもよく紹介させてもらいますけどね。
はい、そうだったんだ、
うん、
僕ごめんなさい、そのエピソード忘れてた。俺
そりゃそうでしょう、うん、デビュー前だし、うん、それにまあ単純に好きな曲がラジオからかかったら嬉しいじゃないですか、うん、
まさにね。
今だって嬉しいもの、この仕事してるのに。
ラジオってそういうね。
なんでですかね。
あ、だからそれこそさ、うん、情報過多の時代に気になる、うんうん、きっかけ、うん、ちゃんと作ってるね、うん、
そうね、
ゴシゴシもね。
いやもうね、うん、そんな清志郎さんとの共演っていうのも当時ミッチーが自分から、
うん、
ダメ元でお願いしに行ったんですもんね。
そうだね、だから予測不可能でしたね。打ち合わせに行ってすぐ決まった。
まあ、ミチをそういった好きなものとかアーティストに対しては好きですっていうのは言って、まあ、デビューした後とかいろんなほら憧れのアーティストとか、
うん、
自分が聞いてきてたアーティストがいるわけじゃないですか、うんうんうん、ミュージシャンが どんなふうに接されてました、そういういわゆるロックスターたちには。
いやいや可愛く、
うん
うん、
まあ、好きですってちゃんと言う感じで。
そうですね、ただその愛が強すぎてもさ、うん、めんどくさいって思われたくもないじゃん。わかる、まあ、愛が強いとめんどくさいって思ったりするじゃん。
そこ難しいね。
だからすんなりと、
うんうん、
いやそういう時に、うん、キャラクター性っていうのが立ってると向こうから声かけてきてくれることがあるのよ。
あ、確かにね。
テレビ見たよとか、ミッチーって。
清志郎さんにはどんな風にや
って、屋内だったけれどもね、
うんうん、
寝っ転がってたな、清田は。寝っ転がってて、
そう、キヨタンってね、うん、道、うん、
あれごくごく自然に仲良くなった感じかな、
うんうんうんうん、
あ、僕の衣装が派手なことをとにかく喜んでた。
清志郎さんに言われるのってすごいです
ね。いやいやいや、だっていやこれね、案外どんなロックイベントに出ても、うんうん、僕の衣装一番派手だよ。
清志郎さんも派手っちゃ派手ですからね。
そうそうそう、
普段からね、
うん、そんな感じ、そういう、いいねって、
うん、うん、まあいやもう本当にリアルでテレビで出演されてるのも見てましたけど、この二人がと思いながら、私どっちも好きだったから感慨深かったし、面白かったです。
うん、その楽曲発注に行ったと、うん、及川光博のニューアルバムに一曲お願いできませんかって言ったら、一緒にやろうとなって、もうその晩ご飯も食べずにもうスタジオの中入ってったっていう。なんだか目まぐるしかったけれども、すごい運命の強い流れというか感じたね。
まあ、もちろんその時答えられるっていうか、一緒にやりま、じゃあやろうよって言われてやれる、まあ、実力とかスペックがミッチーにももちろんあったからっていうのもあるんですけど、
うんうん、
でもなんかみんなもダメかもとか下手に諦めたりせずに、うんうん、ダメだったらダメですよねって、へーみたいな感じで、
うん、
やっぱチャレンジする、あとなんかこうコンコンとするのは大事なことですよね。
もちろんですよ、うんうん、だってチャンスなんてさ、うん、ほんとじっと待ってたって来ないもん。
そうです。
もう昔から俺バイトしてた頃から、うん、ああ待ってても来ないって、うん、咳をしても一人みたいな。
ちょっと
絶対チャンスって自分から取りに行かないとない。
お母さん、
はい、
はい、といいお返事をいただきましたが、なんと名前を呼んだところで、ああ一回でお届けするの無理でしたね。三井ロックのアルバムのことを伺ってなくても、これがやっぱりロックですよ。クロス FM Radio Connector